私たちのために十字架にかかり、そして3日目に死ぬ誓って蘇ってくださった主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。イエス様の名を褒めたたえます。改めておはようございます。オンラインの方々はおはようございます。こんにちは、こんばんは。最近オンラインが確実に増えてきておりましてですね、とっても嬉しく思っておりますけれども、今洗礼式がありましたけれども、実は1年と1ヶ月前の8月にも洗礼式を行いました。その時はですね、大村に行ってですね、ジョイ木村牧師のお母様の洗礼式だったんですね。当時は85歳だったと思います。今86歳で、まもなく87歳になれるんですけども、で水曜日の日に、先週の水曜日、この前の水曜日ですね、最近アルバイトを始めたんですけども、雨で中止になったので、仕事帰りに寄る予定だったんですけども、ちょっと仕事はバイトはなくなったんですが、次男坊と一緒にですね、大村に行って祈祷会に行くことになってたんですね。それで次男坊とジョイ牧師を乗せて、本当はお母さんが祈祷会に来られるってことだったんですね。86歳のお母さんがね。ところがちょっといろんな事情があって来れないということで、それで訪問することにしたんです。でお家を訪問いたしました。で1年1ヶ月前のことを覚えてらっしゃると思うんですけれども、本当に立正厚生会にかつておられて、教師をしておられて、それもそこら辺の教師じゃなくて、九州の代表する教師で、数百人を前にお話をされたり、たくさんの方々を立正厚生会に、入信させられた方なんですね。でも、年を取ってから、それが虚しいことがあって、辞められたわけですね。で、その後、それまでいつも宗教戦争になったっていうふうに言っておられましたけども、ジョイ牧師を通して、イエス様を信じられて、洗礼を受けられたんですね。でその時話したと思いますが、私はジョイ牧師が介護をして助けてくれるので、やっぱり娘の手前を信じたのかなと半分思ってたんです、実はね。でも洗礼式に行って本当に救われたってことが分かったんですね。だから安心して確信を持って洗礼を授けることができました。で今回1年1ヶ月会って行って本当に嬉しかったんですね。何かと言いますとね、1年1ヶ月前お母さんは洗礼を授けた時はっきり来られたんです。すぐ最初にこれで天国に行けますねって言ったから、はい、確実に行けますよお母さんって言ったらですね、本当にそうな顔しててですね、早く天国に行きたい、早く天国に行きたいって言われたんですね。私はもうお母さんは若い頃やり手ですね、すごくやり手だったわけです。そしていろんな人を入信させるぐらいやり手だったんですね。だからそのお母さん今は全然、その去年の今頃ですね、夫の世話になり、娘の世話になり、そしていろんな人に世話になり、自分は何にもしてあげれなくて、ただ世話になるだけで迷惑しかかけれない、生きていても自分は何の助けもできなくて迷惑しかかけれない、だからもう早く、死にたいっていうよりも天国にこれで帰れるなら天国に帰りたいってね、これでやっと安心して天国に帰れるから早く天国に帰りたいって言われたんですね。でそれは心の叫びのように本当に感じました。こう本当に今まで人にね、なんかしてあげることにすごく喜びを感じたお母さんにとって、してもらうだけで自分は何もできないってことは、とっても辛いんだろうなと思ったんですね。だから早く天国に帰りたいって言われたんですね。で、それはすごく分かったんですね。で、神様から示された説教があったので、洗礼式に10分間ぐらいお話をしたんですけど、覚えてらっしゃるかと思いますけどね。ハドソン・テイラーの話をしまして、ハドソン・テイラーは中国に行った宣教師で、奥地まで行かれた方で、すごく身をつけた方です。で、年を取った時、イエス様の弟子なんですけどね、ハドソン・テイラーの宣教団の弟子というか、若い人たちがいて、でもハドソン・テイラーはものすごく祈る人だったんですけども、年を取って、本当にもう寝たきりで、祈ることもできないぐらいの状況だったんですね。で、中国で暴動が起こります。そして、若者たちはですね、自分たちで処理をして、ハドソン・テイラーはもうこれ以上ね、心配かけないでおこうと思って黙ってたら、ハドソン・テイラーが何かあったのかって聞いたわけですよね。いや、だから、先生、心配しなくていいですよ。私たち処理しますからって言ったら、ハトトンテイラーが言ったんですね。教えてほしいと。私はそれを聞いても、もう祈ることすらできないぐらい、体も弱まっていると。で、力もないと。でも一つだけまだできることがある。私には信じることができるんだ。だから、言ってほしいって。私はこの中で信じるって。その時、神様があなた方を通して会えてくれるから。私に教えてほしいと言ったんですよね。で、その話をお母さんにしたんです。覚えてらっしゃいますかね。その時、帰ってたんだと思いますけど。そしたらね、横になってね、寝たきりだったんですね。右を頭にして、皆さんから言えばこっちになりますけれども、頭にして寝たきりだったんですね。そして私がそう言ってね、お母さんってね、信じることはできるんですって。ここでお母さんが、寝ながら信じれば、東京にいらっしゃる息子さんの家族も、 まあ、ジョイ牧師はお嬢様ですからね。ね、お嬢様のジョイ牧師も、ね、それから、クイーンと言われてますので、それからそして、ご主人にも神は働かれるんですよって言ってね、信じることができるんですって言ったらね、いきなりバッと起き上がったんですよね、上半身。そして私の方に向いて、はっきり覚えています。本当にね、涙ボロボロ流しながらね、そう、私にも信じることができるって私のね、両手を掴まれたんですよ。はっきり。それでなんか、すごくその時感動したんですね。覚えてらっしゃいますかね、その時分かっちゃったの。ね。そして1年1ヶ月だったんです。で、今回行ったわけですね。そしたらね、本当に笑顔だったんです。今回行ったらすでに、椅子に座っておられまして、そしてまあ、次男坊も連れて行ったんですけども、まあね、息子のことを褒めてくれまして、私も嬉しいから、お嬢様のことを褒めてあげまして。それで、すごく話が信号的なんですよね。元気になったら教会に来ますから。ね。また来てくださいね。お待ちしてますから。ね。今度は一緒に夕食を食べましょうとかね。ちょっと、一年一ヶ月前考えられないですよね。本当に、熱やがあるんですよ。肌に、はっきり。おせいじゃなくて。これおせいじゃなくて。86歳ですよね。まもなく7歳になるんです。もうね、もうすぐ誕生日が来るまで。だけど、1年1ヶ月前より明らかに肌色も良くなったし、表情がすごく明るくなったし、よし、感動したんですね。本当にキリストを信じて、キリストと共に歩むってことはこんなに素晴らしいんだなと思ってね。で、まあ、2つあると思います。1つは、ジョイ牧師がですね、ジョイ牧師はイエス様と教会が大好きなんです。だ牧師ですからね、ほっておくとですね、大村から蒼天来れませんからね、もう教会に何泊でも泊まり込んで、蒼天に出て、徹夜でも出ようっていう人なんですね。よくわかっております。ね、ちょっと私と似てるところがあるんですね。ところが、今ははっきり、お父さんやお母さんの世話をすることが、そこに神の御心があるというふうに本人も実は思っていらっしゃいましたし、私も祈っていて、それがきっと御心だろうと思ったんですね。それで、想定は来れなくていいから、ちゃんと両親に仕えてくださいってことを言ったんですね。で、きっと喜びながら仕えてたと思いますが、ね、やっぱり本当に時間をかけて両親に仕えられたんですね。その中で、お母さんは本当にこの1年1ヶ月元気になってこられました。それは一つ、もう一つは、はっきり洗礼を受けてね、明らかにご主人の前にも、それから親戚の前にも、息子さんの前にも、息子さん創価学会なんです。ね、前にも、ね、みんなの前にはっきりと自分はクリスチャンとして歩むって明らかにして、そして、キリストを共に歩み始められた。それが、おそらく彼女の人生を全く変えてしまったんですね。あんなに明るく。で、本当に嬉しかったんですね。で、皆さんも周りにご年配の方ね、両親とか、あるいはお友達とかいるかもしれませんし、友人とかね、いるかもしれませんが、最近特徴があってですね、ご年配の方がしょっちゅういろんなところに来られるんですね。そして本当に神様に触れられる。今まで全く違った人が触れられてきたりする。それがもうたくさんあちこちで起こってきております。先週もですね、先週日曜日の礼拝ですね、タマラのある方がですね、その日体調悪くて自分の許可行けなくてオンラインされたそうなんですけども、その方のお友達で、かつ、河村舞子さんのお友達の方がいらっしゃるんですね。タマラに寝たきりだったんですね。携帯電話をかけるのもできないぐらいの状況だったんですけど、カムラさんが連絡をして、祈ってる間にだいぶ元気になってこられた。で、伊藤牧師がね、タマラの担当なので、連絡をして訪問してもらいたいと思ったんですけど、まあ、伊藤牧師は誠実でですね、相手の方が来てほしいと願ってらっしゃるのかの確認と、女性なので、一人ではいけないからどうしたらいいでしょうかって言ったら、ご主人がいる時にね、連絡が向こうから入ってきて、行ってくださった。すごく良かったみたいで、触れられて、クリスチャンの方はね、ものすごかったみたいで、なんと先週の日曜日ですね、訪問したのが、その前の週の木か金だったと思うんですけども、日曜日の日ですね、今まで寝たきりで携帯電話もできない状況だったんですよ。そうですよね。で、カムラさん知っております。その方がですね、ご主人と一緒にですね、礼拝に来たんですって。私、そのメールをもらった時びっくりしましたよね。実は先週の日曜日礼拝終わった後ですね、河村さんとですね、来週月曜日私、明日行くんですけど、訪問しに、ね、そのうち玉名とね、お友達が大分にいますので、湯布院の方に、二人、一緒にね、チームを作って伝道旅行しましょうって言ってね、河村さんも燃えてたわけですね。そしたら、伝道旅行する前に、礼拝に来ちゃいました。で、これは皆さん、ちょっとね、我々びっくりしますね。携帯電話から寝たきりだって、もう、本当に生きる希望もなくなっていた人が、こんなに元気になっちゃったんですよね。で、へーと思うんですよね。なんか主がね、手を伸ばしてらっしゃることを感じます。 で、ちょっとこういう話したらまだまだあるんです、実は。ね、60代の方のいろんなね、癒しとかね、今までかたくなだった方が変わってきた話とかね、ちょっとあるんですけども、まあ、時間が関係でもこれ以上話しませんけど、ぜひね、皆さんの周りで、そういうご年配の方や、あの方は信じないわっていうような方がいてもね、神様に期待してほしいんですね。主はその方に触れることがおできになるってことはね、してほしいと思います。それとですね、もう一つは、ね、今度は若い方なんですけども、うちの娘が今、関西の方にいるんですけども、この子は中学時代からですね、試験の時には祈るっていうね、良い習性を持っておりました。それで切り抜けてきた子なんですけども、今回大学の3年生で、やはり試験前にメールが入ってきましてですね、時々夜中に入ってきたりするんですよね。もうダメだ、祈ってくれとかですね。もうね、それでまあ、祈ったりするわけですけども、それで、ところが、ダメだったんですって。で、彼女もちょっとシビアなんですね。奨学金っていうのは二通りあって、返す奨学金、これは、経済的理由でもらえます。平均だったら。ところが、返さないでいい奨学金っていうのは、ある成績のレベルですね、を取らないともらえないんですね。で、返さないでいい奨学金をいくつかもらってるんですね。大学側と、あるところからとね、ある製薬会社が出してるとかね、そういうのもらってるので、それがなくなるとちょっと、大学生活を続けられなくなるというシビアなことがあるので、必死なわけですね。ところがですね、試験の前にやって終わった後にですね、ダメだったとか言ってね、こういうマークで来ました。ですね、もうどうしようとか言ってね、試験が終わっても祈れとか言ってね、終わって祈ってどうなのか、でも祈るしかないとか言ってですね、そしたらですね、成績発表があったわけですよ。夏休み帰ってきて終わって戻ったら、メールが来ましてですね、今までで一番いい成績だった。考えられない、ありえない、もうこれは 100% 神だってね、神様はすごいとか言ってね、あんなメールもらったの久しぶり。いや、学生にとっては大きいんですよ。特に彼女は大学生活続けられるかどうかかかってましたから、あれでね、びっくりしていましたよね、本人が、ね、あれで皆さんですね、ね、もう大学でなく、もう 学生終わった方はね、ふーんって感じでしょうけど、あなたの仕事の業績に当てはめればいいんです。世の中は数字が全てですけど、悲しいけど。ね。そこに当てはめればいいんです、それはそのまま。でね、神様はね、祈る者には答えてくださるんですよね。そしたら昨日のですね、ピースのブログを見られたでしょうか。まあ、あれ公に出してますからね。そしたら昨日文化祭っていうのが書いてあったんですね。その中にですね、朝起きて祈ったそうです。文化祭がいつもつまらないから。楽しくなりますようにということと、コンサートには間に合いそうになかったんですね。コンサートに間に合いますようにって朝2つ祈ったんですって。これ昨日の証ですよ。そしたら文化祭がですね、倍の倍楽しかったってね、書いてありました。で、あそこの学校の文化祭が楽しいってことは、ちょっとありえないと思うんですけど、それが楽しかったってことは、本当に主が含まれたんですね。それともう一つは、コンサート間に合ったんですよ。で、最後はね、一曲歌ったんですよ。で、小さなことと思うかもしれませんけど、本人にとっては大きかったと思うんですよね。でなんね、祈る人は答えを見るんです。祈る人は神の手を見るのです。祈る前から無理よって思ってる人いるかもしれませんけどね、祈ってみてください。神様に向かって、キリストの名によって祈ってみてくださいね。その時主の手は動くのですね。それはぜひ覚えておいてください。あ、今日は朝に来れましたね。名前は言いませんけど、オンラインだから。ついでなんて怒られますけど、今来た方はですね、午後の礼拝に最近来てるんですけど、キャンプの時にですね、証を押さえたら泣きながら、ね、これが最後になるんです。もうこれから来れませんけどってボロボロ泣いてたんですね。ところが、そのキャンプの次の週からですね、午後の礼拝に来れるようになってですね、そして今日はついに朝の礼拝に来て、彼女が今なりたい一番の夢は牧師だそうです。いや、私、驚いてるんですよね。驚いてるんですよね。で、でも祈ったんですよね。キャンプの時に。これが最後にならないで、毎週来れるようにって。で、正直に言いますとね、そうは言っても難しいなっていうのが、本当に恥ずかしいけど、牧師の私のね、なんと不信仰なんですよね。でも祈ったんです。で、本当に信じて期待して祈った方がいます。まあ、彼女の例のお姉さん。ね。まあ、でも、私はですね、来れるといいなと本当に思いましたよ。真剣になりましたけどね、ちょっと難しいかなと思ってたんですよね。でも次の週から一回も休んでません。ずっと午後の礼拝に来て、ついに今日は朝の礼拝に間に合いましたね。いやー、私はね、やっぱりね、すごいなと思いますよね。神の手は祈る人には動くのですね。どうぞね、覚えてほしいですね。それで今日のところに行きます。今日二つポイントを絞ってお話をしたいんですけども、マタイの 福音書のまず9章の方を見てください。18節ね。ここにはヤイロって名前出てきませんが、マルコの5章を見るとヤイロさんと出てきています。イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道管理者、これがヤイロさんです。ね、ヤイロさんが来て、ひれ伏していったと。私の娘が今死にました。でも、おいでくださって、娘に見ておいてやってください。そうすれば娘は一回ありますと。で、マルコの福音書の方では死んでないんです。死にかけていますと。だから来てた、ください。あなたが来てくだされば助かるからって。で、マタイの方では死んじゃってるんですね。ね、まあ、実際、マルコの方も死んじゃうんです、途中で。でも生き返るの、復活するんですけども、マタイの方はこの段階で死んでるんです。死んでしまってから来たというのがマタイなんです。で、面白いのは、死んでしまったけど、イエス様が来てくださって手を置いてくだされば、生き返りますって言ってるんです。死の従う人は死人の生き返りっていうことを信じていますし、期待しています。ね。どこかで神様がそのことを始められるでしょう。ね、もちろん天国が最高のところですからね。神様がもう、よくやったって言ってくださって天に返してくださって、これが一番です。これは間違いないですね。でも意味があって生き返っていく人もいらっしゃると思うんですね。で、この時はお父さんはですね、ヤイロさんは娘が死んじゃって、あなたが来てくださって手を置いてくだされば生き返るって言って来たんですね。一つ目の今日のポイントね、死んで生き返るっていうのはそんな簡単なことじゃないんですよ。でもこのヤイロさんは一つは本当に娘を愛してたんだと思います。だからどうしても帰ってほしいと思ったんでしょう。もう一つはイエス様だったら必ずできるって信じてたんですね。だからイエス様のところに普通ありえない遅れない奇跡を求めて死に向かって死のところにやってきたんですね。で、死に座ったんで、今的に言えばこれは死に向かって奇跡を求めて祈るってことであります。で、皆さんね、皆さんのこれは無理だとかね、もうおしまいだって思うことってあることありませんか。で、信じてね、救われるようになってきたけど、まあ、こうなったらもうこれはもう終わりだなとかですね、あれここまで来たらもうおしまいよってことがあると思うんですよね。よく秋元牧師がダビデ前田牧師の話を最近されます。ダビデ前田牧師の家族が変わって、子供たちが生き生きしてますよね。みんなそれぞれね、6人いますけどね、一番がヒロって言ってですね、今神戸の牧師をしていまして、昔を知ってる仲間にはですね、あいつが牧師をやっていいのかっていうまあお互いそうでしょうけどもね、だけどねお互いそうでしょうけども、ところがすごくいい牧師になりましたよね。それからあと他の子供たちもみんなそれぞれ、まあ、賛美やってる人多いですけれども、それぞれの中でね、サラちゃんはサックスしたり本当に輝いてますけど、最初はね、申し訳ないけど本当に悲惨でしたよね。ご夫婦でね、パウロ牧師が最初の聖会を私おりましたけど、あれ長門牧師が、ね、福岡の、ね、神社でやるんですよ、聖会を。神社の境内にある建物が安かったので、そこを借りてするんですよ。普通しませんよ、そんなこと。そりゃあの人たちに反応しても仕方がないですよね。だから実は隠された真実があって、暴れちゃった二人を責めるよりも、やった長門牧師にも責任があると、ね。ちなみに長門牧師はそこで結婚式をしたんですけどね、すごいなと思いますよね。だから人は霊的に強いのですね。ね、まあ、でも、そうだった。そしたら、ね、パウロ牧師よく言われるように、一番最初の時に、本当に殴り合いを始めたんですね。で、奥さんは本当にね、長崎の昔から人はご存知でしょ。とっても明るい可愛らしい方で、ね、今は明るいね。で、この子ね、本当にこうね、こんな感じで女性を叩くんですけど、そうやってこういうパンチですよね。ご主人よりもしかしたらスピードが速かったかもしれない。北九州弁でね、ちょっと怖いんですよ。で、ウェアーッと入ってね、バーンってくる。ね、今でも覚えてます。正解の後ろから大声が聞こえたから、びっくりして全員が振り向いたんです。そしたらそこで格闘技をしてたんですよね。で、ご主人の方はね、叩かなかったですね、やっぱり。いや、前田さんは優しいと思います。こうね、わっとこうね、こう避けながらこうね、アップが出たんですけど、奥様はパラパラパラってこうね、打ち込んでたわけですね。今は笑っていますけどね、シビアだったですよ。一生治らない、ね、統合失調症、入退院を繰り返して、リストカットを何回もしてた。ご主人のは麻薬中毒者。考えられないでしょ、今。でも、そうだったんですね。で、そこで、彼は、分けられた後、いいですか、一番最初に来たってさらっと言ってますけど、彼らも教会も諦めなかったんです。キリストならこの二人を変えるし、この家族を救うことができると思って、ね、秋元牧師よりも主の前に、ね、祈ってもらうためにパウロ牧師が連れてきた。パウロ牧師びっくりしてね、よく冗談じゃないですか、こうやってね、いつでも払えるようにしてたから、ね、でも祈ったら神様の言葉は癒しますで、神様の言葉は器ですで、神様の言葉は毎週教会に来なさい、そして余計も語りなさいだった。で、偉かったのはね、彼らは神にかけたんですね。本当に毎週来たんです。そしてその後予言をしたんです。で、元気になってまいりました。 で、その後ね、長崎に導かれてね、北九州から長崎まで3時間ぐらいかかるんですかね。それを2時間半で、3時間ぐらいかかるのかな。普通で行けば3時間ぐらいですよね。車の運転の仕方で行けば分かりますけどね。それで、それを2時間半ぐらいでいつも、家なんですけども、来てたん。奥さんはシュークリームをね、100個ぐらい作ってきて。でね、次の日仕事なんですよ、朝から。土曜まで仕事してるんですよ。朝から来てね、礼拝に遅れないで。夜までいるんですよね。そして夜終わって帰ってるからもう家に着いた夜中ですよね。だけど元気なんですよね。あれはすごかったですよね。神にすがったんですよ。神のところに来たんですよ。でサラちゃんは今とっても素敵なレディでね、サックスに関しては日本でもトップレベルです。これお世辞じゃなくてね。ところがあの子は自閉症児と間違えられて、普通の学校行った先生にこの子は自閉症だと思うからそういう学校に行った方がいいって言われちゃって怒っちゃってね、お母さんが。それぐらい本当に喋らなかったの。ね、爬虫類が好きだったんですけど、ね、本当に喋らなかったの。わかる方わかるでしょ、私嘘ついてないって。今はとってもね、素敵な女性になってサックスを吹いて、証もするし、世界でトップのサックスの奏者とアメリカ行った時に会ってね、一緒に、今、スカイプで習ってもらうなってでしょ。その支払いは、アメリカ第一の韓国のクリスチャンが喜んでしてるわけですよ。なんていう恵みなんでしょうね。キリストのところに来たんです。奇跡を期待して、こんなどうしようもない私としてどうすることもできないけど神様があったらやってくれるって、でその通りになりました。両親が救えたのもすごいんですけど、私やっぱり子供がいるからですよね。子供たちがねそれぞれに生き生きしてるんですよ。私はやっぱりそういうのすぐ目につくんですよね。それを見てすごく嬉しかったんですよね。白馬行ってもね、やっぱり私親だからね、その人たちもなんですけど、子供たちをやっぱり見るんですね。で子供たちがね生き生きしてたり輝いてるのを見るとね、なんかねすごく嬉しいんですよね。で前田家は子供たちが輝いてますよね。逆転ですよ。なので神のところに来たんですよ。奇跡を信じて神のところに来てすがったんですよね。で神様は本当に今最近はベニ君と共にダビデ前田牧師の家族をどこに行っても説教されてますよね。世界に行ってもやってるみたいですね、パウロ牧師は ね。そして誰もが感動するんでね。何があったらね、神の技なんですね。で、なんね、ヤイロさんはね、子供が死んでしまった時、キリストのところに奇跡を信じてやってきたんです。まずこれ。だから、そこから始まった奇跡は。二つ目。ところがね、ところが、ちょっと時間が来てますので、かいつまんでいきます。ところがですね、イエス様はすぐ来てくださった。イエスが立って彼について彼と19歳がいて、もうすぐ来てくださった。弟子たちもついて行ったと。そしたら、ちょうどその時に、すると身を12年の間長血を患っている女がイエスの後ろに来て、その着物の下に座ったと。これは誰も知らない間にね、たくさん群衆がついてきてたんで、弟子たちも一緒に。そしたら、そっと後ろから着物の下に座った12年の間違った女たちがいたん。で、その人は勝手に来て勝手に座ったから、別にこれ問題じゃない。ただ、座った瞬間、触ったらきっとなると信じたらその通りになった。皆さんどう信じてるか大事ですよ。どうせ私の祈りは聞かれないって思ってる人いるでしょう。いないか。いたらその人は 100% 惑わされてます。日曜日礼拝に来てエス様を信じてるあなたが祈って答えられないわけはないんです。もしどうせ私の祈りは聞かれないとか神様私なんかにって思ってる人がいたら 100% サタンの惑わしです。神はどの人の祈りも必ず聞いて答えられる方です、ね、で、この時ね、この人はね、触ったら治ると信じてたら触った瞬間力が来て癒されちゃったんですよ。12年流しだったのに誰も治せなかったのに。マタイは簡単に書いてある。マルコは詳しく書いてある。今開きません。マルコの方は詳しく書いてある。いろんなお医者さんにかかったけどダメで、全然財産使い果たしてしまってダメだったこの女の人がやってきて、この人に触れば治ると思ったら本当に治っちゃった。ちょっと脱線しますけどね、悲しいのはね、いろんなお医者さんに行くのは悪くないけど、全部なくなってから来るんですよね。なんでもっと早く来ないんでしょうね。教会来る人たちは大体ですね、全部失ってから来ることが多いんですよ。ただだからもっと早く来ればいいのにね、いろんなこと一通りやってね、何もかもなくなってから来る人が多いんですよね。皆さんね、それを待たないで、亡くなる前に来れば神のためにもっと使える。時間も心も代も神様の方に使った方がはるかに有効です、ね、でこの時ね、この女の人は触ったら癒された。そこまではまあね、この人の問題なんです。ところが触って癒された瞬間、21節、22節、イエスは振り向いて彼女を見て言われた。 娘をしっかりしなさい、あなたの信仰あなたを治したのです。すると女はその時から全く治ったって。マタイの福音書を見ると実に簡単に書いてある。でもマルコの福音書を見るとやりとりがある。イエス様がまず振り向くんです。誰かが私に触ったって言うんです。だからペテロでしょうかね、弟子が言うわけですよね。いやこんだけ人がいるんだから誰かさ触りますよって、ね、いやでも確かに誰かが触ったんだって。分かりませんよってね。いやそうじゃない、確かに力が入っていったって。そしたらですね、この女の人は恐る恐る出てくるんですよ。いや実は私は10年病気で触った瞬間治ったんですって。この恐る恐る言ったらイエス様があなたの信仰が娘を、あなたの信仰はあなたを治したんです、安心していきなさいって言うんです。今日はこっちが説教がいいからこれ以上話しません。これやり取りしてるんですね。いくらか時間があるんです。いいですか。2つ目のポイントいきますよ。マルコの福音書の方ではヤイロの娘さんは死んでと書いてないんです。死にかけていたと書いてあるんです。で、何とかして来てほしいと思ってたんです。時間との戦いなんです。わかりますか。皆さん考えてください。死にかけていて、イエス様のとこ飛んできて、来てくださいって、パッと飛んできてくれてよかったと思って、まあ、早く娘のとこ連れて行きたいと思ったら、パッと立ち止まって、今までこう、ね、家に向かっていたのに、パッと立ち止まって振り向いてですね、何かやり取りし始めてね、時間取っちゃったわけですよ。そりゃやっぱりね、イライラしませんかね。まあ、感謝と賛美でね、大丈夫っていうかもしれませんけど、恥ずかしいけど私だったらイライラした上で、あ、ダメだ、感謝って思うでしょうね。いやね。せっかく主が何かしてくださると思ったのに、邪魔が入ったり妨害が入ったり思い通りいかなかったり遠回りと思えたり、なんでこんなことが許されるのってことが起こることが結構しばしばあるんです。ですが10年長血を患っていた女の人を癒したのは神の業で、このこと自体は素晴らしいことです。結果的にはね、このことを通して治ったので、あ、よかった、うちの子もきっと治ると思ったと思うんですよね。ところがやっぱりその時やり取りしてる時はね、時間をどんどん食うからね、と思うと思うんですよね。で、案の定マルコの方を見ると、これはまたじゃなくてマルコの方を見ると、安心していきなさいって言ったその直後に書いてありますよ、それね。話終わらないうちに、話してるうちに、そのヤイロさんの家から使いが来て言うわけですね。もうね、そんなご足労願う必要はありません、お嬢さんは亡くなりましたってわけですよね。思いませんか。あーね、こんなところで時間を取られたから死んじゃったって思うでしょ。わかります。普通そうですよね。そしたらイエス様は言ったんです。恐れないで、ただ信じていなさいって。今日の2つ目のポイントです。マルコの方なんですけどね。で、ね、私たちの人生には、ね、神から約束をもらった、祈ってて答えられたって確信が来たって、すぐ来るかと思ったら逆が起こったり、なんか人から邪魔されたように感じたり、うまくいかなかったりして、なんでと思うことがあるわけですよ。でもそこが実はね、試しなんです。そこが一つは、そこで一つは古いなんですね。で、この時ヤイロさんは10年長血を患ってた女の人が癒されたことは素晴らしい神の技で、これは神様の恵みなんです。でもヤイロさんにしてみたら、飛んできてくださってた方がそこで時間を取られたわけですよね。でもイエス様言いました。ただ恐れないで、ただ信じていなさい。で、皆さんの人生にも恐れてしまうことが起こるんですよね。そこでやめたり投げちゃいけないんですね。9月に間もなく私はカンボジアに行きます。1年ぶりですけども。で、今回10人、今のところ、ね、東京からシーバファミリーが行きます。皆さん覚えておいてください。で、名古屋と、愛知かな、愛知とそれから静岡から、一般の方が来られますので、まあ、一般の方ね、パートナーでまだ教会とか読してない方、一般の方がおられますので覚えておいてください。鹿児島の瀬野口彩さんもね、シーボルト大学の時に、一般の方として来て、帰りのプノンペン空港でさも死んだんですね。だから、ね、そういうことが起こるように期待したいと思いますけども、ルツさんのことは皆さんご存知だと思いますけれども、ルツ前田さんは、まあ、諫早の北太平洋軍出身だったんですけども、最初はフィリピンに行きたいと思ったの。フィリピンで、それでそれに向かって準備していたら、神様がベンジャミン・コマラパネさんという方を導いて、まあ、カンボジアに行くことを思い起こさせてくださって、カンボジアに導かれました。その話すると長くなるから今日は割愛します。でね、はっきり神様に導かれてカンボジアに行ったんです、ね、明確な印が与えられてね。でカンボジアに行ったら、カンボジアに行ってさあ個人のためにと思って、その家を借りて、ね、個人の子育て教室で準備をしていて、ただ何が起こったかというと、2ヶ月経った時に内戦が起こったんです。それでね、暴動があってね、当時のプノンペンの人たちで、ね、内戦に慣れてるらしく、戦争に内戦が起こった瞬間、一瞬にしてね、町の人がいなくなったんですよ。バーって、あれだけいた人が消えたんですって。びっくりしたって。そしてですね、 隣の人がね、なんかクリスチャンで一緒にいてくれたんですって。それでいたんですけど、それでね、そしたら日本政府から電話がかかってきてね、すぐに避難してくれと、で飛行機を用意するって言ってね、で電話があってきてね、じゃあ帰ってきていいよって言ったんだけど、彼女は、まあ、神様に聞いたわけです。で礼拝に行ったら、いつもね百数十名集まってる教会が4人だったそうです。牧師夫妻と彼女ともう一人で4人だったんですって。それでと思ったんですって。でそこでお祈りして帰ってきて、そして本当に怖かったそうですね。怖かったんだけど、祈るとですね、神様がですね、残りなさいって来たんですよね。ではっきり御言葉で、子供たちを私の虜にさせなさいっていうね、これこの御言葉で彼女はカンボジアに行った。その言葉がもう一遍強烈に響いてきたんですね。で彼女はそこで残るんです、ね、で最後に日本大使館から電話があってね、飛行機を準備しました、これはラストですと、この飛行機に乗って帰らない場合はもう日本政府として責任は取れませんと、だからぜひ乗ってくださいって言ってきたけど、彼女は乗らなかった残ったんですね。で何事か、その直後です、その直後に子供たちが来始めたんです。そしてセミナーをよくしていただきます。今回も行ったセミナーしてます。よく言われます、いろんなことがありましたと。本当にもうこれ以上進めないと思うことが何度かあった。でもいつもその時、あの時に帰るって、あの内戦の時に神様の言葉でとどまったって、ね、あれが今日まで私を支えてくれたって言うんですよ彼女は。であの時の、あの時とどまったあの時のことが私を支えてるって言うんですよね。だからあの最もね、そのもうせっかくその言葉に従って踏み出したのに全く逆が起こって帰らなきゃいけない状況になった時に、でもそこでしっかりとどまって神の言葉に立った時に書いてあるんですね。それ以降カンボジアの人たちとね、なんか心がつながって本当に個人の働きができるようになった。でその後何度もいる試練があったけど、いつもあの時に帰ると乗り越えていけるっていうんですよね。これ本人がそう言ってました。いやね、あの神様の言葉に従うとき困難や妨害が来るんですが、それはもっと大きな祝福になります。恐れないでただ信じるのです。そしてやめないで踏み続けて従い続けていくんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。今日2つ話しました。1つ目はヤイロさんがマタイの方ですね、あの死んだ後に来たように、不可能と思っても無理だと思ってもキリストにはおできになる、お互いできないことだらけですよ。それは認めましょう。でも神にはおできにならないことはないのです。その神様にすがってその神様のところに来るってこと。二つ目は、神様がしてあげようと言って来てくださって、あるいは祈りに応えてくださったとしても、すぐに応えられないで逆のことが起こったり妨害が起こったり妨害が来たときに、そこで簡単に諦めないって、恐れないでただ信じ続けるってことですね。それをぜひね、覚えてあげたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、御言葉通りに今日も働いてくださる方です。私たちの人生の中にいろんな不可能があって、もうダメだと思うことがしばしばありますが、あなたはそんな時に主のところに行く時、本当に逆転と奇跡を表してくださり起こしてくださる方です。どうです様、あなたが一人一人に信仰を与え、あなたに向かって奇跡を求めて祈る心と力をください。またあなたが約束してくださったことに従っていく時に、いろんな妨害や困難が許されます。そこで諦めたり投げたりすることのないように、恐れが来ても恐れないでただ信じていなさいとおっしゃったあなたの言葉を信じて従い続けていくことができるように導いてください。この後エイロさんは自分の娘がイエス様が来て本当にイエス様は生き返ります、同じような奇跡と栄光を私と見ることができるようにとても導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りは聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。天のお父様、お一人お一人の心と体に触れ、問題に触れ、あなたがその人の願ったその願いに触れて、神様の豊かな勝利と解決を、癒しと奇跡を表してください。主イエスキリストの御名によって命ずる心と体を癒しされよ。イエスキリストの名によって命ずる心と体を癒しされよ。イエス様の御名によって命ずる。背中の痛み、腰の痛み、イエス様って命ずる。癒しされよ。治 か慢性的に痛んでいる方がいるんですけど、それは実はその痛みはむしろ恵みです。それによってあなたを私はこの解放しようとしていることがある。苦しみにあったことは実はそのことを通してなんか罪との関わりを断ち切るためです。あなたはそのことを感謝してある期間その痛みを取ります。それによって悪習慣から解放されます。だから喜びなさい、感謝しなさい。確実にそれは癒されます。しかしこの悪習慣からの解放をそこで受けるためにそれは許されています。だから感謝しなさいと主は言われます。膝が痛んでいる方に 今触れてください。イエス様って目で膝よ、よっさりよ。伝道し始めている方がいて、あの人に救われてほしいと思っている方が何かいらっしゃいます。でその方はですね、自分の方法っていうのがあるんですけども、それがうまくいかないんですが、そのことを徹底して感謝しなさい。神様が不思議な御手を伸ばしていかれるのをその中であなたは見ていくでしょう。主の主権を認めなさいと主は言います。すごい恐れがある人がいます。でこれは霊的なことからです。賛美の声を上げ、感謝を捧げなさい。その中でその恐れから解放しよう。主イエスキリストの名によって恐れよ、その人の内から、心と思いと感情の内から、キリストイエスになってめず、恐れよ、恐れの霊よ、その人の内から、キュッ、キリストイエスになってめずる、恐れをもたらしてきた一切の悪しき力よ、その人の内から、キリストイエスになってめずる、今すぐに、せっ、皆様、心と体を健やかにしてください。どうぞ、精神の病を完全に癒してください。お願いいたします。新しい仕事が始まってちょっと慣れないでいる方がいらっしゃいますけど、これは間もなく、慣れるだけではなくてなんか責任が与えられてきます。なのでつぶやかずに徹底して感謝しなさい。私はあなたに責任ある働きを任せよう。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願くば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いいたします。